宣教求めよさらば与えられんと題しまして、末盛牧師にメッセージをいただきます。
おはようございます。それでは御言葉を聞く前に、お近くの方と共にご挨拶を持って始めましょう。ご挨拶します。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛の愛なる天皇とおさま、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝このようにして素晴らしいお天気の中、私たち一人一人を愛し、あなたの御体であるこの教会へとお招きくださいましたことを心より感謝いたします。私たちはただあなたを礼拝するためにこのところに集められました。今朝この時あなたの御言葉を聞き、またあなたによって愛され、またあなたによって尊い人生が与えられていること、命を与えられていることを深く覚えながら、今日新しい一週間の始まりを過ごすことができますように、どうぞあなたが聖霊様をこのところに豊かに注いでくださり、どうぞあなたご自身が始めから終わりまで導いてくださいますように、心よりお祈りいたします。どうぞお一人お一人に臨んでください。お一人お一人の霊に迫ってくださり、語ってくださり、今日私たちが求めるべきものを私たちに語ってくださいますようにお願いいたします。今日ここに来ることのできない多くの愛する兄弟姉妹、またまだお休み中の中にある方々もおられます。特に辞める兄弟姉妹を主が覚えてくださり、どうぞそれぞれの場所にあって、また新しい一週間、あなたを求め、回復の一日一日を過ごすことができますように助けてください。この朝を心から感謝し、すべてをあなたの御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今年は長い、大変長いこのゴールデンウィークが続いております。まだ明日までお休みかと思いますけれども、だんだん休みが少なくなってきてですね、火曜日からでしょうか、始まる仕事になんとなく憂鬱にですね思い始めて、ドーンとしている方も今朝おられるんではないかと思いますが、今朝このように爽やかな朝を迎え、こうして皆様と共に主を礼拝する恵みに預かることができましたことを感謝いたします。今朝も命の御言葉によって心も体も新しくされて、そしてされることを主に期待しつつ、御言葉に共に耳を傾けていきたいと思います。イエス様が十字架の死をもって全人類の罪を贖い、その御業を成し遂げてくださり、そして三日後によみがえられ、復活され、そして天に昇られました。そして天に昇られるその時、イエス様が弟子たちをはじめ、多くの人々に現れ、神の国を話し、語られ、そして今朝聖書箇所で読んでいただきました、使徒言行録の一章三節からのところにですね、書かれていますように、約束を語られた。ちょっと3節からのところをもう一度読みたいと思います。使徒言行録の一章3節、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。このように、イエス様は弟子たちはじめ多くの人々に現れ、 エルサレムを離れずに、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。それは何か。ヨハネは水でバプテスマを授けたけれども、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを受けるからです。そしてこのことは、この使徒言行録のみならず、ご存知のようにヨハネによる福音書14章、そして16章にわたって、私が去った後、あなた方に助け主が送られてくる。このところでですね、新共同訳では、ヨハネによる福音書の14章、弁護者というふうに書かれておりますね。ヨハネによる福音書14章の16節には、弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。このお方は真理の霊である。このお方が来ると、私が今まであなたたちに語ってきた御言葉をもう一度思い起こさせてくださる。聖霊様は御言葉を私たちに思い起こさせてくださり、また私たちに14章の27節、平和を与えてくださる。また16章のところでは、助け主なる聖霊様が来るとき、私たちについて罪を明らかにされる。罪を教えてくださる。ですね。その最も大きな罪は何か書かれています。それは信じないこと。神様を神として認めず信じないこと。これが大きな一番最初のですね、この罪である。しかしそのことを聖霊様が来た時に初めて私たちにその罪を明らかにしてくださる。また、大事なことですね。13節では、真理の霊が来ると、あなた方を導いて、真理をことごとく悟らせてくださる。このようにして、まさに助け主。私たち人間の理解をはるかに超えた神様の働きを知るためには、当然、神様の力が必要です。私たちは、どんなに聖書を勉強しても、たくさんの本を読んでも、信じることはできません。人間の力で信じることはできません。そうではない。神様の聖霊の助けに初めて預かって、私たちはイエス・キリストを誠の神様、主であると、そのように告白することができます。そのように聖書に書いてあります。ですから今日ここに信仰を持っておられる方は皆、聖霊様の助けに預かって信仰を告白している。けれどもイエス様はそれだけではない。私が天に引き上げられるとともに、あなた方は聖霊のバプテスマに預かります。聖霊の、ここにも書かれています。聖霊の栄満、聖霊に満たされます。そのことをイエス様は約束として、はっきりとこのところで語られました。またイエス様だけではない、ヨハネによる福音書、ごめんなさい、マタイによる福音書によるならば、バプテスマのヨハネも、私の後に来られる方、すなわちイエス・キリストによって、人聖霊のバプテスマを受けます。そのように、聖書には、私たち信じる者たちが聖霊の満たしに預かるということを、命令をもって約束して語っておられる。決して聖霊のバプテスマに預かることは、何かですね、人々の噂話ではない。はっきりと、もう明確に、そのことが聖書に語られています。なぜ、今しつこくですね、このように聖書に語られています。そのように語るかと申しますと、この今、私たちは、孫本兄弟、そして、パクハリン君と共に、この礼拝に預かっておりますけれども、韓国の教会、リバイバルの起こっている韓国の教会では、聖霊のバプテスマ、聖霊の満たし、そして聖霊の力に預かって生きるということは当たり前のですね。特別に語られなくても、そのことがもう実際に韓国の教会では起こっています。何か特別なことではない、約束通り聖霊の恵みに預かって、ですからですね、3月にプサンのスヨンの教会に行かれた方は、それをまさに体験されたことと思います。聖霊様が豊かに働かれるとどういうふうになるか。そのことを韓国の教会ではですね、そのことがもう目に見て明らかにされている。 今日のイエス様の約束が実現していることを、私たちはそのようなリバイバルが起こっている教会で見ることができます。けれども、残念ながらまだリバイバルの起こっていないこの日本では、聖霊のバプテスマ、このことがあまりにも語られていない。特別にペンテコスタ派とですね、この聖霊を求めて祈る、そのような教会にはそのようなことがいつも語られておりますけれども、特別な教団には語られている、教派には語られている。でも、どこの教会でも、すべての教会で聖霊様が語られているかというと、残念ながらそうではない。特に今私たちが所属しておりますこのバプテスト連盟においては、聖霊様を好んで語らない、神学校でも語らない。ですから私もそして霊宣教師法もこの神学校に行きましたけれども、いや聖霊様がというとシーンとですね、なんか間違ったこと言っちゃいましたかっていうぐらいですね、もう驚くべきほどに、これいい意味じゃないですよ、驚くべきほどに聖霊様が語られない。しかしその結果、そのような諸教会がどうなっているかと言いますと、力をなくしているのが現実です。なぜでしょうか。人間の力じゃ教会は立て上げられないからです。人間の力では罪もわからないし、悔い改めることもできないし、人間の力では魂の救いも起こらないし、何よりも今日お話しします。祈ることができない。私たちは聖書で語られていることをよくわかっています。愛すること、許すこと、裁いてはいけない、わかっています。でも多くの方が、この間もどなたかと話しておりましたけれども、教会を出た途端、夫婦喧嘩が始まる。ですね。もう本当に、私には聞く。ですね。御言葉が聞く。時間が短いんです。ですね。だからある方はですね、また日曜日、数日持つんですけれども、水曜日にはもう持たない。だから、祈祷会に来てください。ですね。神様はよく私たちの現実を分かっています。だから、神様は聖霊なる助け主を送ってくださる。聖霊に満たされて生きることが私たちの人生の力であり、私たち信仰生活の勝利であるがゆえに、だからイエス様は今日はっきりと私たちが何の疑うこともできないほどに、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである、そのように語られたのであります。ヨハネによる福音書によるならば、復活の主は聖霊を受けなさい、はっきりとイエス様がそのように語ったことが記されています。けれども私たちの玉川教会も決して例外ではなく、十数年前においては野口雄満宣教師が来られる前においてはそのことが語られてこなかった。それゆえに長年信仰生活をしていたある婦人が、そんなこと聞いたことがない、どうして言ってくれなかったのとですね、聖霊の恵みを体験してからそのように言った。しかしこれが現実です。日本の教会の現実です。ですから今日私が冒頭に、これは噂話でもなく、特別な人たちに与えられるものでもなく、今日聖書を開くならば、この聖霊のバプテスマは皆に与えられるものとしてイエス様が約束しておられるということを、まず私たちは今日覚えたいと思います。そして今私たちはペンテコステに向かって、弟子たちがこの時2000年前待ち望んでいたその時を私たちも今過ごしています。そして私たちは今日一章の4節に記されている言葉をもって、では聖霊のバプテスマは確かに約束をされている、この話を聞けば皆が、私も聖霊のバプテスマに預かりたい、聖霊に満たされて日々預かりですね生きたい、そのように思うのではないでしょうか。聖霊に満たされて生きるということは、私たちがいつもいつも神様の御恵み十万、信仰十万、十字架の愛十万、喜び十万、生きるも死ぬも主のためです。そのように私たちが言える幸いな人生を歩むことができる。 これが聖霊に満たされるということであります。そしてそのために今朝聖霊のバプテスマに預かって聖霊に満たされた信仰生活を過ごすことができるか、どのようにしたら、そのことをイエス様が今日このところで4節に書き記されているところで私たちに語っておられるところを読みたいと思います。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。一言で言うならば、聖霊のバプテスマ、聖霊様に預かって生きる生活は待ち望むものに与えられるということです。今日タイトルに求めをさらば与えられんとそのように記させていただきましたのは、もう一言で言うならば、今日のメッセージは求めなさい、そうすれば与えられます、終わりです。今日のメッセージはもうこれでいいかと思います。なぜならそれに尽きるからです。求めるならば与えられる。今日ルカによる福音書の11章でイエス様が語ってくださった弟子たちが祈りを教えてください。どういうふうに祈ればよいかわからない、これは全ての人たちの問いではないでしょうか。弟子たちがそのように語られたとき、イエス様に問われたとき、主の祈りをイエス様は教えられました。そしてその後に祈りというもの、求めるというもの、待ち望むということがどういうことであるか、そのことをはっきりと具体的に語られたのが五節からのところです。ルカによる福音書11章、それはどのようにしてか、求めなさい、そうすれば与えられる。最後の13節に記されていることを読むならば、自分の子供には良いものを与えることを知っている、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。これが約束です。つまり今日言いました、待ち望む者に与えられます、求める者には聖霊が与えられます。これが非常にシンプルなイエス様からの約束であるということ。私たちはそこにいろいろなものを付け加えたくなります。いやでもあれもやった方がいい、これもやった方がいい、人間的に目に見えるところで、いやあれもこれも、あの本も読んだ方がいい、あの知恵もいただいた方がいい、この世の知識、この世の常識にはですね、私たちはしっかりとそれに沿っていった、もちろんそうですけれども、聖書は非常にシンプルです。何でしょうか。信じ祈りなさいということ、信じて求めなさいということ。これがわからない方いますか。非常にシンプルなことです。神様を信じて祈りましょう、神様を信じて求めましょう。その時神様は助け主なる聖霊様を私たちに与えてくださいます。問題の解決を主のやり方で解決してくださいます。必要なもの、今日イエス様が語られました、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えてくださいます。これが聖書の約束です。そしてそれゆえにイエス様は今日大事な時、もうご自分は天に引き上げられて、いよいよご自分は肉体を持って、体を持って弟子たちと面と向かって接することができなくなります。復活の主はそのようにできましたけれども、イエス様が天に上げられた後は、面と向かってこのように私たちが目で見えるようにはできない。しかしその最後の時にイエス様ははっきりとこの約束を残していかれて、そしてあなた方は聖霊で満たされなさい、そして満たされて神様の力に預かって信仰生活を歩んでいくように、そしてそのために熱心に求め続けよう。必ず神様が神の時に天の門を開いてくださり、必ず約束の聖霊を与えてくださるから、聖霊の力に預かって私たち一人一人が全く新たに作り変えられて、神様の御用のために生きることができるようになるから、また私たちの愛する者たちも救いに預かり、そして共に生きるも死ぬも主のためです、そのように幸いな生涯を生きることができるようになるから、だからあなた方は待っていなさい。そして今日このところで 待ちなさいというこの言葉、この言葉はギリシャ語でですね、ペリメノーという言葉です。で、これを何はいいをですね、ペリメノーという言葉は、周りに留まるということ。英語で言うならば、stay around という言葉ですね。ペリというのは、周りに留まる、メノー留まるということ。イエス様が語られていることにおいて、私たちは待ち望むというとき、それはたった一つ、主の御言葉にとどまるということ。今日イエス様がまたさらにエルサレムを離れずにと言いました。エルサレムを意味しているところは何でしょうか？いつもお話します。毎年これをお話しますけれども、教会を意味しています。聖霊が働く教会を離れないように。生徒たちの交わりから離れることがないように。そして約束から離れることがないように。神様の語られている御言葉から離れることがないように、私たちの信仰生活は常にこの御言葉の周りにしっかり留まっているということ。そして、先週も霊宣教書を通して語られました、私たちが使命から離れることがないように。そして今日語りたいもう一つのことは、それゆえに神様の周りをぐるぐるとですね、私たちが留まるということ、待ち望むということはどういうことか、求め続けるということをもって私たちは留まっていくのであります。今日ですね、ちょうど今日のメッセージにとってもいい、ですね、姿を今日、今朝見せていただいたなと思うんですけれども、この長い羊がですね、今日司会なので前におりますけれども、礼拝が始まるギリギリまでリサちゃんがですね、お父さんの膝の上に乗っかっておりました。もうそれはなんて言うんでしょう、リラックスしてですね、足を伸ばしてこのお父さんの手にですね、抱かれておりました。私たちはこの今日、求めをさらば与えられん、神様にどうして私たちが求めようと言われているのか、それはまさに私たちが神の子とされたからです。イエス様の救いに預かり、そして聖霊の恵みに受けた者たち皆が神の子とされたからです。それはまさに今日、リサちゃんがお父さんの手の中で抱かれていたように、私たちも神様の子供としてそのような存在であるということ。しかし私たちは、皆さん今日ここに目に見える方ですね、方々はみんな大人になられました。ですね。子というその性質をきっと忘れていると思います。私もこのように牧師として立ってしまったではありませんね。立ちましたので、なんかしっかりしていないといけない。しっかり立っていないといけない。そうすると、子である性質をたびたび忘れてしまうことがある。しかし、私たちが求めようと言われるとき、その求め方は、神様の子供として求めようということです。すべてを与えてくださる父なる神様に、ましてや聖霊を与えてくださると、イエス様が十字架と復活のこの御業をすべて成し遂げられたお方が、その約束を私たちに語ってくださっている。その語りかけを聞くとき、私たちはそのとき、ギョリサちゃんが、友人兄弟の手の中に抱かれていたように、子として神様を待ち望むのです。子として主の恵みを祈り求めていい。子として求めなさい。今日のルカによる福音書の11章の御言葉、イエス様が語られた祈りは、まさに、子として求め続けなさい。そして今日ですね、ルカによる福音書11章に戻りますけれども、8節で語られた、しかし言っておく、その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば、起きてきて必要なものは何でも与えるだろう。この必要にという言葉をいつもお話ししますけれども、これは恥知らずとなってという意味です。シェイムレス。これはまさに私たち子がお父さんに向かって、お父さん、どんな姿でもお父さんが受け入れてくれることを知っているから、リサちゃんは甘えるわけですね。ユージさんに、そしてマナミさん、お父さん、お母さんに、どんなに騒いでもお父さんたちが受け止めてくださる。ですね。だから子供たちは騒ぎます。それはお父さんたちの愛を知っているから。 そのようにして私たちもまた求めなさいと言われるとき、父なる神様のこの約束を待ち望みなさいというとき、皆さんお一人お一人に聖霊が満たされることを待ち望みなさい、求めなさいというとき、その祈りは、お父さん私を聖霊で満たしてください。お父さん、私に必要なものを与えてください。お父さん、いつも私を祝福してください。私に信仰を与えてください。私の愛する者たちを救ってください。パンを三つ貸してください。生活のただ中で、真夜中に起きたこの出来事の中で祈る祈りは、そのような祈りであり、またそのように祈っていい、そのようでなければならない。そのようにイエス様が私たちに、このペンテコステを待ち望む私たちに、聖霊のいつも満たしに預かって生きることを願う、主の御恵みを恋求める私たちに、この祈りを今求めておられるのであります。この求めは、私たちが神様を上に上げてですね、棚にしまっておくような、そういう存在としてではありません。そうではない、最も親しいお方として、最も近くにいるお方として、今日イザヤ書で語られておりました、主を呼び求めよ、主を尋ね求めよ、主が近くにいるときに。それはどんなときでしょうか。それは私たちが日々の生活の中でパンを三つ貸してください、真夜中に起こる様々な出来事を通して、主は私たちに最も近くいてくださり、最も近くにあって、私たちが祈り求めることを喜ぶお方なのであります。主は喜ぶのであります。喜んでくださるのであります。お父さん、そのようにして私たちが求めることを、私たちが一生懸命頭で理解しようとする、主により頼まずして自分の力で何かをなそうとする、それが成長した信仰者ではありません。そうではない。私たちが毎週礼拝に来なければ、祈祷会に来なければ、御言葉を聞かなければ、祈らなければ、主を求めなければ、私たちは生きていくことができません。これが成長した信仰者です。これが最も神様に近いクリスチャンではないでしょうか。しかしどうでしょう。私たち今日もう一度この時、子としての性質を思い起こしたいと思います。神様の子として、主が私たちを取り扱っておられること、皆さん目に見えるところは大人です。そしてどうぞ大人として過ごしてくださいですね。夜社会に出ていて、あーと言ったらもちろんですね、これはおかしいですけれども、しかし主の前では私たちは子供のように求めなさい、必要に恥知らずとなって主を求めなさい。そしてその時、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。待ち望む私たちに約束されていることは一つ、私たちが求めるということ。どんな状況の中からでも主を求めるならば、必ず主は答えてくださるということ。そしてその時、私たちはそれ以外に立たない、本当に求めることに徹底していったとき、主は自由に働くことができます。けれども私たちの求めが半信半疑で、信仰が半信半疑である以上、また別のものに頼りながら主を頼っている以上、主は力を持って働くことができません。私たちが本当に切実にパンを求めて祈る、家庭の問題の中で子供たちのために、家族の救いのために、病のために、また私自身が神様の御用のために新しく作り変えられていくために、私たちが祈るとき、待ち望むとき、主は今日の語られた約束、間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。この聖霊の満たしに私たちは日ごとに扱う、この約束が与えられているがゆえに、私たちは熱心に求め続けていくものになりたいと願います。どのような現実にも屈せずに、今日最後にお話ししたいことは、今日のこのエルサレムを離れずにという言葉なんですけれども、これギリシャ語を見てみますと、離れずにという言葉はですね、引き離されないようにというふうに書かれています。つまりどういうことでしょうか。神様の約束から、信仰から、離す力がいつも働いているということです。 これ大事なことです。私たちが日々の生活の中歩んでいくときに、そのような力がいつも私たちに働いているということ。これ to separate という英語ですけれども、引き離そうとする力から離されないようにしなさい。ですね。様々な出来事を通して、また私たちの日々の生活を通して、この世の誘惑を通して、私たちの信仰は引き離そうとする力がそこに働いているんです。しかしそれらの出来事が起こることは、私たちにまた目を覚まさなければならないということを教え、そして今日の御言葉の通り、そこで引き離されないようにするためには、私たちはどうすればいいんでしょうか。今日それが語られたことです。待つということを思って、求め続けるということを思って、主を熱心に求めるということを通して、私たちはこの引き離す力に対抗していくのであります。そしてその時、私たちのうちに、聖霊様がうちに外に豊かに働いてくださり、この世の様々な引き離す力から私たちを守り、私たちの信仰生涯を勝利へと導いてくださることを信じます。そのためにどうか、私たちは熱心に祈り求めることができますように、求め続けることができますように、そして私たちの生涯、また私たちにつながるすべてもの者たちが神様の恵みに預かって、子供たちもその孫たちも、いやまず私自身が神様の子として熱心に主を慕い求める、この時その信仰に預かることができますように、聖霊様どうぞ私たちに力強く働いてください。祈ることのできないこの日本の教会に、私たちにどうか祈り求める信仰を与えてくださいますように、共にお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ、あなたが今朝も約束を持って導いてくださり、聖霊の豊かな恵みに預からせてくださっておりますことを信じて心より感謝いたします。どうかどうか、私たちは弱いです、貧しきものですけれども、主よ、だからこそ主を求めようと、求め続けようと、熱心に恥知らずとなって神の子としてあなたを求め続けようと、あなたが今日語ってくださいましたから心から感謝いたします。どうぞ今日の御言葉をしっかりと、私たちが新しい習慣も胸に刻み祈り続けることができますように、あなたの栄光を拝するその時まで、どうかあなたの約束が実現する時まで、私たちが聖霊に満たされて、あなたの愛に満たされたそのことを体験する時まで、私たちが熱心に諦めずに祈り続けることができますように、聖霊様どうぞ私たちを助け導いてください。必ず今日の約束がこの教会に、また集いしお一人お一人に実を結んでいくこと、素晴らしいペンテコステのあなたの栄光がこの教会に表されることを信じて心から感謝いたします。どうぞあなたの御恵みをもって、今日集いしお一人お一人の家庭を祝福してください。お一人お一人の仕事を祝福してください。お一人お一人の健康を支えてくださり、どうぞ日々の生活の中で聖霊様との深い交わりを歩むことができますように導いてください。きっとそのようにしてくださることを信じ感謝して、イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。